皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なんか急にね、京都も暖かくなってきました。まだまだ寒い日も来ると思いますけれども、まあ気候としてはですね、これから春に向かっていくということでありますけれども、なんかね、あっという間に夏が来てしまうような予感もするわけですけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ね、日本はこれから冬が終わって春、ね、それから夏になっていくわけなんですけれども、地球の南側オーストラリア、逆にね、これは夏が終わってこう、ね、秋冬になっていくわけでありますけれども、今年のオーストラリアの夏が非常に暑かったということなんですね。本当にこうオーストラリアの夏が暑くてですね、この、まあ、温暖化のこう、ね、影響ということがあるんですけれども、本当にオーストラリアは、ね、ひどい干ばつがあったり、ね、そういうことも、あったり、まあ、洪水が逆にあったりするんですけれどもね、1910年以降でも、夏の暑さが 0.8 度上がっているということでありますけれども、これはですね、オーストラリアの他のシーズン、秋、冬、春よりも上がり方が若干低いということなんですね。だから、まあ、夏暑いっていうのは当然なんですけども、その暑い夏が、上がってきている。でも他の季節の方がもっと上がっているということではあります。で、まあ、これはなぜかというと、夏ですね、非常に雨が降るらしいんですね。今までよりも非常にたくさん雨が降って、50% 増しとかいうようなね、記録がされているようなこともあるんですけれども、まあ、それによって若干こう、涼しくなってるけれども、平均気温、夏の平均気温が 0.8 度も上がってるというようなことで、今年っていうかね、昨年末から今年にかけての、オーストラリアの夏が本当に暑かったというようなことが記録されているということであります。なんとですね、過去11年間で6度トップ10に入ってるらしいですね。観測史上のトップ10が過去11年間に6度入ってるというようなことがあったりですね、本当に、まあ、オーストラリアでのこの夏の暑さも記録的であって、ちょっとね、日本が冬寒いなということもあるということはなんですが、やっぱり地球全体の、気温上昇っていうのは止まっていないっていうのをね、こういうところからも、伺い知れるのかなというふうに思います。はい。今日の一つ目のニュース、オーストラリアのことでありましたけれどもね、二つ目のニュースということでありますけれども、ちょっと、新聞の記事からね、読んでみたいと思いますけれども、太陽光発電所普及をということで下行で、セミナーがありました。これはですね、京都市の公共施設に太陽光パネルを設置して、出資者に売電収益を還元する市民共同発電所、これを運営する一般社団法人、市民エネルギー京都が、3月3日ですかね、発電所の開設記念セミナーを行ったということであります。で、これは今からね、建設していくわけでありますけれども、市民エネルギー京都で、太陽光発電の普及を、ね、目指して、少額出資で参加できると、ね、で配当の一部を地域活性化につなげるということでありましてですね、地域の方々に参加してもらって持続可能な低炭素の社会を作る第一歩というふうに、ね、していきたいということであります。こちらの方は山科の町美化事務所と道の駅ウッディ京北に、ね、計67キロワットの発電所を稼働させということですね。で、いろんな出資ということですから、売電収入から毎年現金とかね、京北産地、京北の特産品とか、あるいは、自宅をね、省エネ診断とかがしていただけるっていうようなことで、お金の好循環といいますかね、太陽光発電、自然エネルギーを増やしてお金の好循環を、していくための、仕組み、これが開始されて、3日にセミナーがあったということであります。3月の5日にはそのね、道の駅ウッディの地元、京北出張所、右京区役所のね、京北出張所でも、説明会がありましたということですね。 はい。まあ、こちらの方は前からご紹介しております。一般社団法人市民エネルギー京都がですね、運営主体となって、京都市との連携で、まあ、進めてきている、ね、市民出資の仕組みが始まったということであります。こちらの方はね、ウェブでこう申し込みができるということらしいんですので、そちらの方をね、見て、参考にしていただいたらいいのかなというふうに思っております。はい。今日のお話なんですけれども、今日はですね、京都フードコンソーシアムというのがあります。これはまあもちろん京都でということなんですけれども、フードは風、土と書いてフードということですよね。それから、英語で食料のことをね、まあ、フードと言いますけれども、それを掛け合わせたコンソーシアム、連携しているね、活動がありますよということで、どんな連携をしているかというと、低炭素型食の好循環づくりってことであります。先ほどもですね、再生可能エネルギーを増やしてね、お金など、好循環をね、作っていくってことでありますけれども、やはりね、その温暖化対策をする上で、いろんな好循環を作っていかなきゃいけないのかなっていうのはね、ありますよね。なんかこうね、環境破壊がされ、そして、経済が落ち込み、そうするとまた環境破壊が進み、経済がまた悪くなりっていうね、悪循環がね、このところ続いているようなところがあったわけなんですけども、それを、まあ、やめようとね、低炭素型のいろんな好循環を作っていくことによって温暖化を防止することもでき、人々の暮らしもね、よりよく幸せに、あるいは豊かに、ね、なっていくんじゃないかということの取り組みです。で、この、食の好循環作りということなんですけども、どういうことかというと、作っているところ、あるいは流通、消費、そして廃棄のところでですね、すべてつながって、まあ、取り組みを進めていくということであります。で、まあ、お魚もありますし、野菜もありますしですね、まあ、いろんなものがあるんですけれども、例えば生産現場、まあ、野菜等をね、作っていく中で、BDF を使う、ね、バイオディーゼル燃料ね、これをですね、トラクターなんかに使うわけなんですよね。で、それで、こう、もともとはトラクターが軽油化石燃料で動いてあったものを、バイオ燃料に変えることによってね、CO2 を削減する。あるいは、お魚をね、まあ、取るっていうか、養殖をするのにね、小さな漁船を使うわけなんですけども、その漁船にですね、BDF を使うとかね、そういう、こう、まあ、収穫のところで、あるいは、農業のところで、BDF を使って、ということで CO2 の削減を、まあ、に取り組んでいくというような、ところが一つ生産現場での取り組み。当然流通現場でもですね、BDF を使うことができますし、それからもう一つその漁業組合なんかがね、いろんな、施設を持っているわけなんですけれども、そこの省エネ対策なんかも進めているというようなことがあります。それからですね、まあ、地産地消ということでありますから、遠くから運んでくるんじゃなくて、京都のものを、京都で生産されたものを京都で、消費する。これがまあ一つ、地産地消の取り組みということで、それも流通の、取り組みの一つになるんだろうなというふうに思います。で、それをどういうふうに実現しているかというとですね、京都の中の結構ね、いろんな会社が自分ところの社員食堂、あるいは学校給食なんかで京都府産のそういうものを、まあ、あえて使うっていうんですかね。今までは、まあ、経済原理とか、これまでのね、まあ、仕入れの、まあ、習慣に沿って、おそらく食材を、仕入れてたというふうに思うんですけれども、しっかりとね、地域産のものを、使おうと。それによって、フードマイレージを減らし、CO2 を減らす、流通の場での CO2 削減の取り組みができるということであります。これ意外にですね、まあ、京都市内は海がないんですけども、京都ね、日本海は海があります。そこで取れる魚なんかもね、美味しいもの、あるいは結構な量が、 取れるわけなんですよね。それがあるにもかかわらず、わざわざ外国からね、輸入をして、まあ、あの社員食堂とか学校給食に出しているっていうような現状があるわけなんですよね。それを、まあ、変えていきましょうというのが流通現場であります。で、当然ですね、廃棄物もありますよね。特に、料理なんかをすると油が出てきますので、廃食油がね、それをまた回収をして、BTF 化して、その最初のところの生産現場に戻すというね、結構こう好循環になっていくということであります。で、こういう取り組みがですね、いろいろ、広がってきているようなところがありまして、この一番の、まあ、仕掛け人というんですかね、主催者は、京都府の、地球温暖化防止活動推進センターでありますけれども、京都府のそのセンターが呼びかけてですね、地域の NPO であったり、あるいは、組合の方であったりですね、事業者であったり、あるいは、各地の、自治体の人であったりね、そういう人たちとコンソーシアムを組んで、なんとかね、こう循環を作っていこうというような、ところの取り組みであります。結構ね、面白い取り組みがいっぱいあって、アンケートなんかもしております。例えばですね、BDF というと結構ね、不安があるわけなんですよね。特に、なんて言いますかね、漁船で使って途中で止まっちゃうとですね、陸地に戻ってこれないというようなことも、心配は心配ですよね。陸の上であれば、例えばね、畑の上で農作業してる分が止まった。まあ、これはこれで困りものなんですけれども、まあ、命に関わることはありません。ところが、漁船に乗ってってね、BDF を使っていることによって、まあ、止まってしまった、じゃあどうすんだっていうようなね、ところですけど、まあまあ、そんなにリスクを冒しているわけじゃなくって、まあ、近くに行って、まあ、携帯とかがね、つながる範囲での、まあ、まあ、なんて言いますかね、操業って言いますかね、そういう、こう、ことでありますので、まあ、リスクはないということもありますけれども、この BDF を使って、そういう、なんて言いますかね、トラブルそのものはあんまりないっていうことなんですよね。ただ、想定されるトラブルもありますから、それをどう、こういうものを使いながら改善していくか、あるいは、使いも安いものにしていくかっていうようなね、そういうことも、研究できるっていうメリットが一つはあります。で、グリーン購入ネットワークなんかとも連携をしておりましてですね、まあ、グリーン購入の一環としてこの地産地消のものを、使っていただくというようなところがあってですね、結構ですね、 CO2 の排出量の削減効果もあります。まあ、BTF の、ね、燃料を使うとですね、まあ、7トンぐらい、削減されたとかですね、生産現場施設の省エネ化によって、CO2 の削減が18トンあったとかね、こういう数値も出ておりまして、食の好循環を作ることによって、まあ、温暖化対策も進んでいきますし、健康とかね、地域環境とかそういうものの波及効果も、あるんじゃないかなというふうに思って、ぜひ応援したいなというふうに思っております。はい。今日もですね、地球温暖化防止に取り組む、気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。